皆さんおはようございます。それでは、日本語での礼拝を始めたいと思います。聖書をお読みいたします。詩編の33章の20節から22節になります。詩編の33編の20節から22節までです。33章の20節から22節まで。新共同訳聖書ですと旧約聖書の864ページになります。お読みします。我らの魂は主を待つ。主は彼らの助け、我らの盾。我らの心は喜び、聖なる御名により頼む。主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように。主を待ち望む我らの上に。それでは礼拝の前にお祈りをさせていただいて、メッセージを始めさせていただきます。お祈りします。天の愛する父なる神様、今朝もこうして、とても良い天気のもと教会に来ることを許していただけたことを感謝いたします。またこうして今週は日本語での礼拝を許していただけたことも感謝申し上げます。短い時間ではありますが、この礼拝の時間を聖なる生きた礼拝としてあなたが受け入れてくださいますように。そしてまた、今からあなたの御言葉をご一緒に学んでいきますけれども、どうぞあなたが私たちにその理解とまたその言葉の力を与えてくださいますように、感謝してイエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほどお読みいたしました詩編の33編の20節から22節の言葉ですが、読むだけでですね、私たちの目は神様へと移るような思いがします。もう一度読ませていただきますと、我らの魂は主を待つ。主は我らの助け、我らの盾。我らの心は喜び、聖なる御名により頼む。主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように。主を待ち望む我らの上に。特にですね、こうして忙しい一週間が終わって、そしてその中でこうやって教会に来て、そしてちょっとほっと一息してまたこうやって礼拝の時間を迎えるときに、どこかで一週間忘れていた神様の御顔をもう一度見せていただけるような、そんな言葉のように思うんですね。あ、ここからまた新しいスタートができるのかな、そんな期待をですね抱かせてくれる御言葉だと思います。私にはそうだそうだ、助けとなる神様がおられたんだと思い出させられ、我らの盾となってくださるお方が、そうそう、十字架で死んでくださったイエス様の御顔を拝む、まさにそこから礼拝が始まるんだという気持ちにさせられている、とてもこう心洗われるような御言葉であります。もう一つ似たようなことをテーマにした短い言葉に、イザヤ書の40節の31節があります。旧約聖書の1125ページですが、どちらかというとこちらの言葉の方がよく目にしたり耳にしたりする言葉かもしれません。イザヤ書40章の31節、短い3行の言葉ですが、このように書かれています。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。非常に力強い言葉です。この主に望みを置く人はという言葉ですが、口語訳聖書ではここで主に望みを置く人という言葉が、主を待ち望むものとされています。先ほどの詩編の33編の言葉にも、我らの魂は主を待つ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上にという言葉でありました。 主を待ち望む者は疲れない、日々新しい力を得る、弱ることがないというふうに断言した力強い言葉、これがイザヤ書の40章の31節の言葉です。新たな希望をいただける言葉です。そして本当に日々ですね、このように、望みを置いて新たな力を得て、わしのように翼を張って走っても弱ることもなく歩いても疲れないような、そういう信仰生活を送りたい、まさに私たちクリスチャンの模範となる生き方がここに描かれている、まあ、私たちのですね、憧れの姿がここにあります。でも実際はどうでしょうか。実際私たちの生活は疲れ果てています。聖書の言葉を読んでもほとんど新しさを感じることもなく、弱り果てているのではないでしょうか。現実は教会に来ることもやっとだったというところではないでしょうか。いや、あわよくば教会などサボってというささやきを耳にしながら、今朝ベッドを出て着替えていらした方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今日はもう少し現実的に考えてみたいと思うんです。今お読みした詩篇の33編、そしてイザヤ書の40章、この2つの言葉は確かに読んで私たちの目が神に向かいます。そして私たちの憧れの生き方を描いています。ゴールとして掲げることもできます。でもこれらの言葉は実際に経験した本人が、聖霊の霊感によって聖書記者が書いています。とするならば現実問題、ギャップがあるんですね。これを書いた人物はまさにこれを経験していた。ところがこれを読んでいる私は、ゴールとはなっても憧れとはなっても今の自分の現実を描いている言葉とは思えない。なぜ私たちは現実の今の自分の姿として今のこの言葉が捉えることができないでしょうか。つまり私たちには何が欠けているのでしょうか。もしかしたらばその答えの一つが、この二つの聖書の言葉に共通して書かれている待ち望むということがどういうことかを知らないからではないかと思うんですね。待ち望むという言葉の意味、もちろん待ち望むという言葉、パッと頭の中に入ってくる、描くものがあります。でもこの聖書の中に出てくるこの待ち望むという言葉は、意味が私たちは本当に分かっているんだろうか。もしかしたらその意味が分かっていないがために、だからここで約束されているようなことを体験できていないのではないか、そう私は思い当たったんですね。そこで今日はですね、短い時間なんですけども、この待ち望むっていう言葉は一体どういう意味なのかということをご一緒に考えてみたいというふうに思います。先ほど読ませていただきましたユダヤ書40章31節のところに出てくるこの、望みを置くという言葉、口語訳聖書で待ち望むというふうに書かれているこの言葉は、ヘブル語ではクワバという言葉なんだそうです。この言葉にはどういう意味があるかと言いますと、紐のように互いに結び合わさっているという意味があるんだそうです。ただですね、紐のように互いに結び合わさっているというのは、あの紐でですね、よくバラバラになっているものをこう一目と一つの束にするのに束ねるってありますよね。そういう意味ではなくて、これはあの紐そのものの構造に着目した言葉なんですって。どういうことかというと、一本の細い糸があります。この一本の細い糸を何本も束ねてよじって、そうすると一つの、今度は一本のですね、紐ができます。でこの紐をまた何本も何本もこうよじりますと、今度これが縄になりまして、でその縄をまた何本か合わせてまとめますと、これが綱になる。そのプロセスのことをクワバ、 これがなぜですね、待ち望むという言葉にかかっていく、なっていくのかなんですけれども、つまりですね、意図、どういうことかと言いますと、合わさるその意図というか、その数が増えれば増えるほど力が増しますよということが、このクワバという言葉の意味にはあるんですね。つまりそういうふうにですね、お互いの結合、結び合い、そういうことを意味する言葉がクワバという言葉の意味なんです。で、そうしましたらですね、聖書の中にもこのクワバという言葉が使われているかどうかわかりませんけども、今私がお伝えしたようなニュアンスの言葉がありました。旧約聖書の1038ページになります。コヘレトの言葉、高学聖書ですと伝道の書というところにこんな言葉があります。コヘレトの言葉の4章の12節、この4章の12節の後半にですね、こんな言葉がありました。三つ寄りの糸は切れにくい。糸が一本じゃなくて三つこうやって寄られている糸は切れにくいんだよ。まさにそういう意味がこのクワバにはあります。まあ、具体的にイメージすればわかりやすいと思うんです。普通の糸一本でどのくらいの重さに重りを、重さのものをですね、釣り上げることができるかって言ったら、たかが知れています。でも綱だったらば何キロもあるものを釣り上げても切れないでしょうね。実際に釣り上げるための道具として使うことができます。どうしてですか？それは綱を作っている、わかんないですよ、この実際どのくらいの本数の糸がそこにあるのかわかりませんが、綱を作っている何千本あるいは何万本という糸一本一本が、その何キロもあるその重さをお互いに追うってことなんですよね。しかも糸を1万本まっすぐに下げ、下げて、それに何キロもある重さをくっつけてやるんではなくて、よじることによって同じ1万本なんだけれども、それがよじることによってさらに力を増す。つまりですね、数が多くなることによって力が増すばかりでなく、そこにあるお互いの糸同士がこうひねり合うというか、よじり合うというか、こより合うというか、なんか言葉が分かりませんけども、こうひねってつながることによってさらに力を増すということだと思うんです。でね、これが私たちの信仰生活にどう関わってくるかというと、ある意味私たちも同じだと思うんです。私一人では背負うことができない人生の大きな重荷をキリストが私たちと結び合ってくださって、追いやすいものとなるという意味があると思うんですね。あの有名なマタイによる福音の11章の28節に、疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさいとあります。つまりこれは、あなたが自分の力だけで背負おうとして重くなって大変になっているあなた、そこにいるあなた、あなた私のもとに来なさいとおっしゃるわけです。なぜ休ませてあげようって。で、面白いのはこの休ませ方なんです。その重荷を置いて、そして、重荷を抱えないで、それで休みを与えるという意味ではないんですね。重荷の、休みの与え方はこうでした。私の首輝きを負いなさいと。イエス様の首輝きを負うことで休めるよ。イエス様の首輝きを負うことによって、その重荷が軽くなるよという言い方なんですね。私この言葉ちょっとね、消せなかったですね、最初。休むってならば全部フリーにしてほしいと思うんです。全く思いがない形の方がいいじゃないですか。でも、神様の与える休みとか、神様の与える荷の追い方ってのは違うんですね。一緒に追うってことなんですね。イエス様と一緒に追う。首輝きというのは、おそらく誰も好きな人はいないでしょう。首輝きというのは、動物を、土地を耕すために同じ方向にバラバラにしておくと、一頭の牛はこっちに行くし、もう一頭の牛はこっちに行くっていうんで、力をですね、一つにまとめるための道具です。で、まとめるための道具というのはどういうことかと言いますと、不自由になるわけですよね。こっちに行きたいと思って行けないわけです。 このある意味ですね、くびきというのは私をイエス様とつなげる道具なんですが、それは私の側だけを考えるとある意味自由を奪う道具なんですよね。イエスの行く方向にしか行けなくなるわけですから。でももし私がイエスの方どこへでもイエス様の行く場所に行きたいと思うのであるならば、このくびきは軽いわけです。ところがイエス様はこっちに行けとおっしゃる、私はこっちに行くよとおっしゃる、でも私はいやいやこっちに行きたいんだと思うと、これはもう首がですねつながっている分だけですね、首が引っ張られてとんでもないことになる。しかしそのある意味私の自由を奪うこの首輝こそが、私にイエスの力を満たしてくれるなくてはならない道具なんだよということだと思うんですね。こよりもそうです。一本だったら自由にこう入れるじゃないですか。でももう一つの小よりとここを絡み合っていたらばですね、自由がもう何もあったもんじゃありません。どうでしょうか、今皆さんの生活の中で不自由を感じてらっしゃることはないですか。自分だけが損をしているような、そんな思いにさせられるような経験はないですか。思い出すだけでも腹が立つような出来事ないでしょうか。でもそんな忌まわしい出来事こそが、もし少しでも私たちが自分の力に頼ることからイエスに頼ることへとシフトさせてくれるような出来事であったとするならば、それこそがまさにイエス様と共に歩むためのくびきなのかもしれません。でそのようにですね、あ、そうか、私を自由を奪うものではなくて、私をイエス様と一緒にしてくださるんだというふうにですね、それが闇の経験ではなくて光の経験というふうに考えることこそが、主を待ち望むという経験のような気がするんですね。つまり私はイエス様と一緒にいることを喜ぶようにしようというその人の選択なんだと思うんです。最初からうわーいつに待ち望むというわけではないかもしれない。いやもちろん最初からですね、もうイエス様のためなら全てのものを投げ捨てます、本当にハレルヤです、もうこれは素晴らしい経験です。でももしかしたらば断腸の思いもあるし、ここ後ろを振り向きたくもなるし、そしてそれでも何か知らないけども、こうクリスチャンという生活を選んだがために、どこか不自由に感じている部分がある。でもそこは信仰を働かせて、ここからイエス様と歩む何かスペースがここから出来上がるんだというふうに考えることは、そのようなですね、気持ちの変換、これがもしかしたらば待ち望む第一歩かもしれません。それからですね、主を待ち望むというときに、私がイメージしていたのはですね、どんなイメージをしたかと言いますと、なんかですね、修行僧のようにじっと我慢しているというイメージがあったんですよね。何を言われても何をやられてもじっと神様を信じきるというか、イメージからするとですね、極寒の南極の地で吹雪の中、まつげまで凍らせたペンギンがですね、じっとその吹雪が、通り過ぎるのをずっとこう待っているような感じ、そんな感じがするんですね。で、なんかそういう微動だにせずにですね、動かない姿こそ、苦しい時に世の終わりに迫害の嵐が吹き続ける中で主を待ち望む自分の姿のように思っていたんです。でもですね、今言いましたように待ち望むという言葉のもともとのヘブル語クワバという言葉は、数をなして力となすという意味だということを学びました。ということは、神様は私たちが孤立し単独で迫害に耐えたり主の働きをするように命じているのではないということです。そして実はですね、私もこういうですね、苦しい経験をしたことがありました。で、私がですね、思い出すですね、苦しい戦いというのは何かというと文書伝道だったんです。で、誰も強制したわけではありませんでしたが、 そして私も望んでいたわけではなかった。でも、まあ、その時は牧師になる勉強をしていましたので、牧会に立とうとするんであれば絶対にこれは 通らなきゃいけないことだろうなと、別にそのカリキュラムに必要条件として加えられたわけではありませんでしたけれども、経験しなければならないなという思いだけで、ある夏ですね、文殿に立つことになりました。長野県でのことです。全く売れなかったわけではありません、7週間の間でも。今私は振り返るときにですね、これ本当に苦しいトラウマになってるんですね。で、今もですね、一軒一軒回るなんていうことはちょっと困難を感じます。で、そんな経験があったので、数年前にですね、長女が文書伝道するって言われたときには、ここまでおいやめとけと言いたかったんですね。しかしそれをさせなかったのはなぜかというと、神様の働きをしようとしている長女に対してやめとけはないだろうと思ったわけです。そして、今はですね、彼女は去年も今年もですね、そのリーダーまでを務めることになっています。で、下の娘も2回ほど、ユースラッシュという文書伝道に経験しました。ところがですね、そんな彼女たちとか、そのユースラッシュに参加している仲間たちを見ていると、本当に楽しそうに一日一を分店に費やしているわけです。で、それが講じてといったらおかしいですけども、上の子はですね、その専門学校に行って今年卒業しました。で、その専門学校、まあ、ソウルズベストなんですけども、その専門学校でですね、2年間学ぶ中で、まあ、半分の時間、そのカリキュラムの半分の時間文書伝道するんですね、いろんな州で。で、この間そのサーベイが出てまして、彼女のクラスでは1クラスが例えば30人ぐらいいると思うんですけども、1人当たりこの2年間で何件ドアを叩いたかというと、1人当たりの平均が1万件なんですって。1人1万件ボードを叩いた。そしてその結果、その彼らが言ったことがきっかけになって、彼らが別に聖書研究をしたわけじゃないですよ、きっかけになって2年間で140人の人たちがバプテスマを受けているということなんですね。で、こういったことがまた励みになって、またドア、また分殿出ていくということがあると思うんです。そして、なんて言うんでしょう、分殿をするときは一人一人なんですけども、その帰ってくるとまた仲間たちがいるっていうことですね。ですから、なんて言うんでしょうね、私の経験した分殿とは全く違う経験をですね、として娘たちの中には文書伝道というものが捉えられているんです。で、その大きな違いは何かというと、私も4人ぐらいで分殿はしていたんですけども、彼らはですね、仲間がいるんですね。そしてお互いに伝道という一つの目的のために結び合わされていました。私も4人で分殿はしたんですけども、その人たちと今でもコンタクトしているわけはない。でも彼らにとっては文書伝道を一夏した仲間たちは一生の友達なんですね。文字通りですね、死を待ち望む経験がそこにあったわけです。それはお互いに伝道という一つの目的のために結び合わせられていた。そしてそこでですね、多くの若者たちが、まあ、今日の TBA のね、ヘンリー君の証もありましたけども、あの TBA と同じようにですね、一番強くこうイエス様と結び合わせられていくっていう経験につながっていくんですね。そうしてですね、激しい、まあ、サタンからの誘惑をもしのいで、まるで呼吸するようにですね、証しをするようになっていきます。不死を待ち望むことがですね、まさに体の一部となっていくような生活へと二人とも変えられていきました。そしてですね、自分の救いのために求めていた信仰が、神様なんて本当にいるんだろうかって思っていた信仰が、誰かのために、誰かが救われるように、誰かが教会に興味、宮殿のために自分を強くしてくださいという祈りに変えられていくのです。ですから実習間の間にいろいろとあるんでしょうけれども、すべては夏が終わると賛美へと変わっていってるんですね。私はですね、まあ、幸いにもこういう娘たちから主を待ち望むことをですね、教えてもらえたような気がします。主を待ち望むというのは、修行のようにじっとしている静かな生の営みではなくて、まずイエスとつながって紐となり、 その紐が宮殿のための器として、その、イエスとつながった小よりがまた合わさって、縄へ綱へと作り上げられていく、そういう動きのある銅の営みなんだということを教えられたような気がするんですね。で、それはですね、すべてまず主のためにと立つ覚悟をし、あるいはこれは神様が私を、神様とつなげるために与えてくださっている恵みなんだと、その自分が今与えられている試練内、そういったものを捉え直し、そして主と結ばれる勇気、主と結ばれることを良しとする、そういった気持ちをですね、与えていただくことから始まるんじゃないかなというふうに思うんです。そしてこの待ち望むという言葉は、数をもって力となすというふうにことで言いますと、やっぱり信仰は私はずっと個人のものだと思ったんです。これは個人の問題であって、私と神様の問題だと。確かに私と神様の問題なんですが、それだけでは、それだけでは何も先に行かないという現実も重々経験してきました。だから教会があるんですよね。教会の中で神様を望む人たちがそこに集い、そこで教会という縄を作り、それがカンファレンスという綱を作り、そうやって伝道していくというのが SDA のやり方なのはずなんです。私の尊敬するですね、産業教育のですね、先輩が、教師をされていた方がですね、よく言っていた言葉がありました。私は感情的にはそうは言ってもなかなかなと思っていた言葉なんですが、この待ち望むという言葉をですね、こうやって理解していく中で、ふとその方のですね、言葉が頭をよぎりました。一人の百歩よりも百人の一歩の方が勝る。一人でガーッと百歩進んでいっても百歩ですが、みんなで力を合わせて手をつないで、初めの一歩とポンと一歩行くともう百歩。でも実はどっちがいいかというと、100人の一歩の方がはるかにいいんだよね、大切なんだよね、そういうことをその方は言っていました。おそらく産育教育のエッセンスがそこにあるような気がします。冒頭にですね、お読みいただいた、一緒に読んでいただいた聖書の言葉にですね、このようなふうに書かれていました。あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に、という言葉がありました。私たちもぜひですね、今日このように神様を待ち望む、主を待ち望むこと、その意味をもう一度新たに捉え直して、この我らの上に慈しみがあるように、主を待ち望む我らの上にありますようにというですね、祈りを口ずさみながら新しい一週間を迎えたいというふうに思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。